皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月1日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は金利はどこまで上がるかという話です。今年来年の、経済環境の中で非常に重要な部分の一つはですね、金利がどこまで上がるかってことじゃないかと思うんですね。もちろんそのトランプ氏の復活によって、そのいろんな、金融市場どんでん返しってものが、それはいろいろあるんですけども、それがあったにしてもですね、結局その金利がどこまで上がるかっていうのは非常に重要な問題なんですね。避けられない問題です。で、金利が上がるというのは、資金調達金利が上がることだし、でも逆から見れば運用金利上がると。でも運用金利が上がるというのはですね、誰かがその分のお金を稼いでくれなきゃいけないわけですね。例えば金利上がったから、利子が上がって自分の収入が増えるということは、誰かがその利子を払ってくれるということがあるから金利が上げられるわけですね。払ってくれない人が、その金利は払えないですから、じゃあ金利上がったからあなたこれだけの高い金利払いなさいって言ってですね、払ってくれないとその投資は無価値になるわけですね。なのに約束された金利が払われないから、いわゆるデフォルトということになって、投資家も損を被るということなんですね。ですから金利上がったから、これはその自分の資産は、金儲かるだろうと思うのもですね、いや、それはその約束通り、債務者って言いますかね、資金調達をした人が、お金借りた人が払ってくれればの話であります。払ってくれなかったら、それは投資家も損して終わりと、こういうことになるわけですね。で、そもそもですね、その損しても得しても金利を必ず払えっていう金の貸し方っていうのは、いわゆるそのユダヤ式の金の貸し方とかよく言いますけどもね、しかもその金利の計算が複利で成り立ってるわけですね。複利計算で、で、例えば本来のユダヤ人のやり方だったら、少なくとも50年に1回はヨベルの年って言って、借金も奴隷もなしになりますから、ですから本来のユダヤ人のお金の貸し方であればですね、いや、どんなに辛くても50年頑張ったらですね、借金チャラになるし、それからどんなに立派な資産を持っていても50年経ったらですね、それチャラになるから、そういう意味ではそんな極限までいかないですね。だから今国際金融市場を含め世界で非常に一般的なですね、永遠に金利を払い続けるというのは、実は何教でもないと思うんですね、あれね。ロスチャイルドの金の貸し方で言ってもいいかもしれませんけども、いわゆるシオニストの金の貸し方じゃないですかね。で、シオニスト一貫の終わりですから、果たしてこれからこのシオニスト型の金の貸し方ってどうなるかと、私非常に興味深く思っててですね、分かりやすく言ったら債務者が強いですよね。債権者は弱いんですよね。今までだから債権者である大金持ちたちが借金払えないからって、払えないからって言って人を奴隷にし、国を併合してった、その逆にこれからなっていきますよね。だからそういうふうに考えると、債務上の方が強いんで、踏み倒し、が当たり前と、その代わりも資産もなくなると。だから改めてそういうどこの教えにも反するようなですね、永遠に金利を取り続けるみたいな、悪の金融は消えると言ってもいいんじゃないかなと思うんですね。実はそれはどんなところで具体的に現れるかっていうとですね、今クラウドファンディングとか結構世界中で流行ってますよね。あれはそういうその、成功してもしなくても金利を払うというプロセスではないんですよね。しかもあれはその社会還元ということもありますから、成功した果実はお金を出した人以外に渡してもいいという、社会にお金を還流させるためのやり方、お金に働きをさせて、その働お金の働きによって社会を良くする、そういうやり方と言ってもいいわけでありますね。だからあれはだから 金利を取る時代の経済ではないですね。それから、まあ、株式投資とかもですね、実はあれも金利を取る投資とはだいぶ違うんですね。まあ見かけ上同じようになっているものも少なくないですけども、まあ例えば投資信託なんかしちゃった場合はね。でも基本的には株式投資というのは、成功と失敗を債権者債務者が共に共有するというやり方でありますから、まあ、失敗したら金は入ってこない、成功したらたくさん配当をもらえると、こういう仕組みになってんで、ああいうのはだからまずあんまりそういう、なんかですね、金利計算に追いまくられるっていうところにはならないわけでありますね。ですから今後はあのクラウドファンディング型とか株式投資型のもの、これはまあちゃんと残るんでしょうし、まあお金もですね、天下の回り物っていうことでね、みんなで公共のためにお金出して、なんかその果実は、みんなで共有するということも増えていくんだと思うんですね。そうするとやっぱりこの今までの無限に金利を取り続けるという古い時代の金融の行方がどうなるかっていうことなんですよね。で、今までもですね、この金利というのはすごくまあ重要でありまして、金利を上げたり下げたりしながら金融政策を運営して、経済運営し、それが企業や政府の活動に影響を与えていたわけであります。言ってみるとお金っていうのは希少な資源であって、このお金がないとですね、生活もそれから仕事もできない、政府の運営もできない、その巨大な制約条件があって初めて財政金融政策が動くわけでありますね。お金、戦争を負けたらお金、金をね、返せなくなるから、国潰れるから、どんな犠牲払ったら戦争を勝たなきゃいけないみたいな話はそこで出てくるし、まあお金を持ってるね、一部の資本家に頭下げないと、金が調達できなくて仕事できないから、そういう一部の投資家の無理難題を聞かなきゃいけない、こういうことをやってたわけでありますが、少なくともそれはなくなるわけでありますね。で、金利がどこまでこの水準として上がるかってことなんですけども、その終わり方って言っちゃ変なんですけども、その今までのやり方が、例えばこれ金利がですね、日本で言ったらそれこそ 3% を超えてどんどん上がるとか、アメリカだったら 7% でしょうかね、 7% を超えてどんどん上がるとですね、その、そもそもこんなのおかしいよって話の方が先に出てくるはずなんですよね。すなわちその今までのゲームのルールをもう続けるのやめようって話の方が多分盛大に出てくるんじゃないかと思うんですよね。だって資金需要っていうことで言ったらどこも低いですよね。だって人口がもう日本だって減り始めてるし、でアメリカも移民返しちゃったら、そら追い出しちゃったら人口はどうなんですかね、人口増加なんか起きるんでしょうかね、でそうすると資金需要なんかそんなあるわけないわけでね、中国だって人口減少、インドもどうなんですかね、もうすぐ人口減少なんですかね。そうするとお金ってそんな制約条件でもないですよね。なのにその例えば金融市場の崩壊で、バブルの崩壊でみんなお金貸すのも嫌がっちゃって、で怖い怖いって言うから金利が上がっていく、よくありますよね。信用リスクがどんどん跳ね上がっちゃったために金利上がるとか、そういうことになった場合に、そんな高い金利って本当に何か意味あるのって話のが先に出てくると思うんですよね。だからこんな高い金利払えないし、それからお金をその金利取ろうとしたら、それ払おうとした人が潰れちゃうだけだから、資産全部潰れちゃうっていうことで、投資家もそれからお金借りた人も両方一緒に潰れちゃうって話になりますよね。多分それはならないんじゃないかと思うんですね。どっかまで金利上がった時にこのゲームのルールやめようって話なんじゃないかと思うんですよね。土地だって今ほら絶対的所有権からね、日本でも50年の定期借地権なんて話が当たり前に今やってますよね。あれ50年って面白いですよね。ヨベルの年ちょうど50年なんですよ。イスラエル、ユダヤ人のね、ユダヤ教のヨベルの年はちょうど50年だから、50年ごとにリセットしましょうなんて定期借地権の話とぴったりですよね。だから何事もね、な50年ぐらいで一蹴りつけちゃうんだと、金を借りても貸しても50年で一回清算だというんだったらですね、これは結構分かりやすいですよね。定期借地権みたいな形で一応入っておりますからね。で家だってなんだって今随分寿命の短い家が多いですが、まあ50年も出しゃいいというぐらいだと、まあちょっと金もかかりますけども、今よりかかりますけども、まあ、むちゃくちゃかかるわけじゃない。 長く持たせようと思えばね、それこそ1000年持つ家も作れますが、まあ、全てそういうふうになるわけにもいかないでしょう。50年ぐらいで一区切りなんだり、すごく分かりやすい話で、そうすると金利なんてもですね、まあなんていうの、永遠に続くもんじゃありませんから、そんなに借り金になっててもしょうがないわけで、取る方も払う方もですね、まあ、クラウドファンディングみたいなのもあるからね。だからなんか金利の持つ意味ってすごく下がってくるように思うんですよね。金利が世の中コントロールするなんてことも全然ないんじゃないかと思うんですよね。だからやっぱりこの金利というものがそうやって相対化しちゃうとですね、まあ、大変なのは財政だと思いますね。アメリカでも日本でももちろんヨーロッパでもですね、ものすごく財政赤字ひどくて、国債発行して、まあ、あの財政賄ってますよね。と国債 の支払い金利が増えると、それ税金から払うわけですから、税金払ってそれみんな金利で消えちゃうってことになりますね。取った税金全部金利で消えちゃうってことになってくる。どんどん金利上がってくればね。じゃあその金利どこ行ってんのって言うと、例えば国債外人持ってたら外国に消えちゃうと。なんだ、その金利上がるとですね、日本人がどんどんどんどん、日本人の稼いだ金どんどん外人が持っていっちゃうと、不届き戦犯ですよね。それでそんな踏み倒しちゃったら一番いい、踏み倒しちゃったらいいわけですよね。踏み倒したら実はね、一つの戦略ですからね。お金借りる方もですね、まあ、商売で借りてるわけですから、踏み倒されたって文句言えないわけで、まあ、踏み倒すと二度と借りられないっていうことありますけども、いや二度とってわけでもなくて、何遍見てればわかるわけですが、10年か20年ぐらいですね、10年ちょっとかな、静かにしてると向こうがまた金借りてくれってやってきますからね。何遍なんかその味しめちゃって、すぐ最後踏み倒しますけども、そうやって今日まで来ましたけどね。まあだからこう金利をどこまで、金利上がっちゃったから外人に金取られるって話もないし、じゃあどこに行くと、銀行なら銀行にね、その金利が行くと。でもそれ銀行って経営もどうせ成り立たんだろうから、この先はですね、国有化しちゃうでしょ、と意味ないですよね。投資家と債務者と債権者が同じ人になっちゃいますから、あの国というね。と国債も発行してたらしょうがないから、国債もなくなっちゃって、結局だから国債の残高と大きく減らしていくことになるんじゃないですかね。だから国債に依存しないその財政運営ということになるでしょうね。アメリカだって今の国債っていうのは、だからアメリカ人の借金じゃないわけですね。今アメリカ政府が持ってる国債っていうのは、アメリカを乗っ取った外国勢力の国債ですよね。すなわちインチキバイデン政権を成り立たせた連中の外国人の債務だから、アメリカ人の債務じゃないと。これがトランプたちの考え方ですから、まあそれは払わないですよね。でじゃあその外国人って誰なんていうと、まあ、日本がその筆頭でしょ、債権者ね。なんかみんな日本に金払ってくれるかな。アメリカ国債、あの金利でも元本でもですね、そうか、あのバイデンの裏側で日本の国債一番持ってるのが債権者様が日本人だから、じゃあ日本人ですね、今後も、何十年にもわたって金利と元本支払い続けますなんてみんな言ってくれるんですかね。世界最大の債権者日本にね、ちっともそう思えないんですけどね。じゃあ払えないから、じゃあ日本人がね取り立ていくかと、秘密の受領帳じゃないですけどね、どうす胸に入れてですね、世界に取り立てに行くかって言うと、そんな人もなんかいそうにないしね。そうするとなんかもうあんなのもう立ち消えですよね、はっきり言って立ち消えになっちゃうわけで、だからそのまあ、金利もですね、あってもなってもあんまり関係ないと。金利でね計算して現在価値はいくらですとか、将来価値はいくらですとか、まあ、すぐ業界では計算するんですけども、これこそまさに取らぬ狸の皮算用ということに、これはなんじゃないかなと思うんですね。でその金利がどこまで上がるかっていうのは、そのまあ言ってみれば見極め、もうこれ返せないか終わりにしようという見極めが、まあいつ来るかって話ですよね。一気に金利上がっちゃったらもうこれ払えないから、もうここで終わりにしようって話だし、金利の上がり方がですね、そうそう大きくなければ、まあ便利だからしばらくこれ続けていこうかという話になりますよね。企業だってですね、支払い金利ね、借り換えの時にドカンと引き上げられちゃったら、もうそれ払えない金利提示されちゃったら、それ終わりですよね、はっきり言って。だからもうそんな高い金利で借り換えできない、調達できないとなったら、これいよいよ閉めることも考えなきゃいけなくなりますな。 で反対にそこまで金利上がらなかったら、まあ、とりあえず借りてやってみるかって話になりますよね。そのギリギリのラインってあるじゃないですか、企業の調達でもね、国も同じですよ、それから地方自治体も同じですね、だからどこまで金利上がるかっていうのは、日本全体のまあ政策金利もそうだけども、まあ、個別の個人とか企業にとっても同じで、個人であったらね、例えば住宅ローン変動金利の場合ですよ、変動金利の住宅ローンの場合ですね、これが例えばいくらまで上がったら耐えられるかとかですね、いう話になってくるわけで、あんまり上がったらまあそこで、債務再編とか他の手を打たなきゃいけなくなりますからね、まあ、その敷地がどこなのかって話だと私は思うんですね。だから人によって違うし、組織によって違うわけですね。そうするとさっきから言ってるように、この先のシステムに移行するしかないわけね。だからもう払えなくなってからどんどん増えたんだら、今までの金利を取るような商売は全くダメでね、50年の定借でもいいし、定期着地でもいいしですね、まあ着地だけじゃなくて家の方もなんか少し長めに持つようにして貸し借りでもやんのかな。とにかく借金は50年以上続けられないみたいな話、50年ごとにチャラってことになったら資産価値だってですね、まあ経年劣化ってこともありますから、そんなにそのね、高く見積もるわけにもいきませんから、とりあえずあるものを直して使っとこうぐらいでも十分なものって世の中たくさんありますよね。それからなんか自分の持ち物じゃなくてみんなの持ち物にしてですね、で共同で資金調達するとか、クラウドファンディングでやってどっか住むとかですね、いろんな方法考えられますよね。ですから金利があるところまで上がるとゲームのルールが変わるんですよ。今までの金の貸し借りのルールではないところに行くことになるわけですね。それがどれぐらいの水準かっていうのは、実は私事前にですね計算しておくことは重要だと思うんですね、今みたいな時ね。まあ昔はですね、昭和の時代はですね、金利ってものすごく高かったからですからね。だからまあある程度金利高いことは耐えられたんだけど、今ね、平成30年間もうゼロ金利なんて言ってましたから、超低金利ゼロ金利でしたから、あれはマイナス金利でしたから、金利にあまり耐えられないんだよね。だからどの程度までいけるのかっていうのはこう川さんをしといて、でその後どうするかもなんとなく見通し立てておいた方がいいと思うんですよね。借金ゼロだったらこれは全然関係ないですよね。もう本当借金ゼロって今みたいな時一番楽じゃ楽ですよね。でもまあなかなか全体見てはそうもいかんでしょうから、まあどれぐらいなら耐えられるのかなと、で自分とこの調達金にどこまで上がりそうなのかっていうことはなんとなくこう目分量の右から見といて、で実際の金利と照らし合わせて見といて、まあこれぐらいまで迫ってきた次どうしようかなと、誰に会いに行こうかなと、どこに相談に行こうかなと、それぐらいのことは今でもちゃんと考えておいていいように思うんですよね。やっぱりどうもその、平成の30年間金利下がり続けてきたんで、金利上がることの怖さって知らない人がなんか世の中すごく多いような気がするんですね。金融の専門家、金融のプロフェッショナルでもそうですよね。なんか金利上がってきたのになんか随分のんけな人結構いてですねどうすんのかと思うんですけどね。まあとにかくどこまで耐えられるかで、耐えられなくなったらそこでどうやってひっくり返して、どういう新しいゲームに自分で移行するかですね。新しいゲームのルールは自分で決めた方がいいと思いますよ。こう流されちゃってね、結果的になんか自分にとって不利な条件でなんか生きていくって本当につらいですから、自分で新しい生き方を選択することが絶対有利でありますから、これはちょっと行き詰まるなと思ったら、完全に行き詰まる前に次の選択肢自分で用意して、そっちに引っ越す準備しといて、であるところで一緒に一気に引っ越しちゃったらいいんですね。そういうのがやっぱりこう先々のことを考えて行動する、その引き金がよく、まあ、金利になるんですよ。金利上昇した時にそのあるどの金利水準でいわゆるそのトリガー、引き金を引くかっていう、まあその重要なことになってくるわけですね。第二次大戦終わった時ですね、アメリカから顧問団やってきましてね、ドッジという人がやってきまして、日本は国債発行ゼロにしましたよね。だから今回は同じシナリオ2つの戦争って言われてるぐらいですから、当時と同じシナリオでアルバム進行してるんですね。そうなってくるとやっぱり国債発行ゼロの時期っては必ず来ると思うんですね。何らかの理由で国債発行できなくなる。でその時っていうのは、まあ最低限のお金しか国からおりませんよね。まあ、年金とかね、それ一気に変わった話は払うでしょうけども、産業のいろんな補助金だとかですね、教育関係、文科省関係とか、あと厚労省関係ってだいぶ金が減るんじゃないかと思うんですよね。でそういうのってやっぱり金利が大きく上がった時に 一瞬でそういう状況に追い込まれちゃいますから、まあ自分たちにとってみて財政どうなるかっていうのもやっぱりこのよく内情詳しい人からよく聞いてですね、で目分量でもいいからどの程度まで耐えられるのかある程度計算しといた方がいいと思いますね。まあだんだんそのスピードが速くなってきてるように思うんですよね。だからそのもたもたしてるとあっという間に金利上がっちゃうんでですね、今のうちからよく考えて、腹積もりしとくとよろしいんじゃないかな、まあ、そんな気がしておるところであります。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金利はどこまで上がるかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。